なんであの時放送局水曜日ということで人間病院どうも、徳松たけしです。
上田です。
はい。ということで、この番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、将来的には本物のお医者さんに研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。ということでね。
はい。
はい。ということで、まあ、2016年。
はい。
二段目ということでね。
はい。
もう随分正月気分も抜けて。
もう完全に抜けましたね。
あ、そうですか。
はい。
ってことはもう2016年っていう自覚もあると。
まあ、そうですね。まあ、15年って書き間違えないですからもう。
あ、もう書き間違えないですか。
ええ。
もうなんか、ああ、まだ2015年だった病とかにはなってないですか？
ないですね。
ああ。平成何年だったっけ今年病はどうですか？
ないです。
いやいや。そこに対してもなんかその逆に強さが、
はい。
なんか今年平成何年だって知ってる病みたいになってるとか、そういうことはないんですか？人間病ってそんなに複雑な話ではないんですか？
2016年に なって1週間でもう、一生懸命直したんで、僕。
いや、だからその一生懸命さがなんか逆に病気みたいなのないんですか、なんか。
その、なんだろう、余剰菌？
うん、余剰菌。
菌はあの菌ね。
あ、菌ね。はいはいはい。余剰っていうのはどういう、余剰ってどういう字でした？
その余った。
余った感情みたいな。
余った菌が残ってるのはまだ、まあ、否めないですけど。
あー、なるほど。
はい。
え、今年、平成何年
ですか？ 8 ですね。
28年ですね。はい。はい、もう20を言うまでもないってことですね。
うん、そうですね。
もう最近平成28年のこと8年つってるんですね、もう。
まあ10の位はもういいかっていう。
そうですよね。
はい。
世界的に言ったら2000の部分外すこと多いですからね。
ですよね。
どうなんですかね。この話多分意味ないと思いますけど、あと1分だけしますけど、
ええ、
1900の時、1900の部分意外に省いてましたけど。
はい。
2000年になってからなんか15年って言わなくないですか？ 2000 絶対言いません？
言います？ああ、ははははは
どっちなんですか？言いますっけ？
言いますね。
あ、2000をですか？
はい、言います、言います。
同じ感覚で言ったら、まあね、平成28年のこと8年っていうのはちょっと新しいかもしれないですけど、ね。
あ、まあね。まあ、位がでかいですからね、1000って。
1000はでかいですか？ 20 はまあ、下手したらもうちょっとしたら30になっちゃいますから、
ね。そうそうそうそう。
もうちょっとしたら平成30年ですよ。
うん、ですね。
今怖くなっちゃいました。
僕は至って冷静でいますけど。
いや、だから何なんだよ。その平成に対してと、平成に対してちゃんと向き合ってるか何なんだよ。
いや、元年の時ビビったんでね。
元年の時はビビったんだ。
はい。
あの、平成ドッジボール部みたいな漫画がボンボンで始まった時ビビったんだ。ドッジ断平に対抗して。
ああいうね、あの、心の動揺はもう嫌だったんだ。
ああ、嫌なんで。
はい。
そうなんですか。じゃあ、平成とちゃんと向き合ってる。
そうそうそう。
上田くんとお送りしていきたいと思いますが。
はい。
ちょっとまだお正月気分が、抜けたとはいえですね、
うん、
ちょっとお正月に送られてきたお便りをもう一つ、
はい、
紹介したいと思いますが、よろしいでしょうか。
あ、はい、お願いします。
はい。では行きます。徳松さん、上田先生、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。他番組にはなりますが、ライロジね、僕と上田くんで土曜日に更新してるやつですけれど。
はいはい。はいはい、
ライロジ、人間病院テーマソングボーカルオーディションではお世話になりました。コウスケと申します。ということでね。
ほうほう
ほう、知ってる方はもう知ってると思いますけれど、コウスケくんからね、うん、明けましておめでとうございます。ということで、うん、人間病院には初めてメールを送らせていただきます。ということですね。今回は、自分はもしかして病気なのではないかと気になったことがあったので投稿させていただきました。この年末年始、父母と、3人で休暇を数日を利用し、福岡の、福岡にある母方の実家に帰省していました。 福岡には親戚が多く、毎日のように親戚のおじさん、いとこと晩酌を交わしたり、めいっ子と遊んだりして、とても楽しく、過ごしていました。病気の前兆に気づいたのは2日目の夜のことでした。親戚たちと喋ってるうちに、福岡なまりが移ってしまったのです。Google 先生に、なまり、スペース、移る、で検索して聞いてみたところ、なまりが移るのは、修練と言い、集団に馴染もうとする心理から来るもの。言語学の一分野でいう統合的動機づけに近いという回答のヤフー知恵袋を記事を見つけました。Google 先生に頼んでヤフー知恵袋記事で見つけたというなんかちょっと複雑な感じになってますけれど。つまり、鉛が移ること自体は病気ではないのかなと受け止めています。問題はこの鉛を地元の大阪まで、引きずってしまうことです。学生時代、福岡の帰省から帰ってくるたびに友人に、あ、ごめん、今、福岡弁抜けん食ってさ、これちょっと合ってんのか分かんないですけど、と、福岡イントネーションで喋ったり、だから、手からしかねえ、あんたらは、そげなコツしょったって、どうもならんばい、など、と、わざわざ福岡特有の方言を織り交ぜて話していました。当時のことを思い出すと、夜な夜な枕を、抱えてもだえてしまいます。さすがに社会人となった今では露骨に福岡ナイズされた喋、り方を披露するようなことはなくなりましたが、いつか、何かの拍子にこの病気は再発してしまうのではないか、根治させなくてはいけないのではないかと帰省するたびに気にしてしまいます。この病気の裏には大阪弁ってメジャーな訛りだしつまらないような特徴的な訛りを身につけて披露したいなという僕の横島な願望が見え隠れする気がします。また大阪弁をメジャーな訛りだと思っていること自体も病気の可能性が大だと思います。徳松さん、上田先生、この病気の解決法をご教授願いましたら幸いです。またお二人にも似たような経験があればお聞きしたいです。長文乱文失礼しました。今後のなんであの時放送局の企画にもぜひ参加していきたいと思っておりますので、2016年もどうぞよろしくお願いしまふということでね。
はい。
はい、ということで、コスケくんからということでありがとうございました。
はいはい。
なるほど。なんかこのテーマはね、
うん。
なんか以前にもなんか喋ったような。
気もしないでもないです
ね。気もしもしないでもないですが。
はい。
ちょっと今、最後のお願いしまふになんか引っ張られてなんかちょっと語尾がおかしくなってしまいましたけれど、ね、うん、はいはいはい、
何の方言なの、
はい、
何の方言なの今の。
いやいやいや、方言じゃなくて噛んだだけですけど。
あ、そうなの、う
ん、はいはいはい、なるほど、ということなので、すいません、ちょっと今いろいろ別のこと考えてます。
あ、本当、はい、よくあるね。
はい、うん。ということでね、コウスケ君からのメールですが、
はい、
どうですかね、この病気に関しては。
まあでも、コウスケ君自体は。
は関西の方ですね、大阪の方
です、
ね。
あ、そうなんですか。はい、うん、なんかでもまあまあ、セルフ治療というか、ね、なかなかセルフ診断はしっかりしてるんで。
なんかね、これそうなんですよ、セルフでもう診断できてるんでね。
ええ。
非常に問題ないと思うんですけれど。
うん、
なんかね、まあ、コウスケくん、まあ、僕らはなんとなくやっぱり知ってるじゃないですか。会ったことはないですけれど。
はいはいはい。
まあ、ポッドキャストのね、中でも会ったり、
うんうん、
会ったりとか喋ったりしてるんでね。
うん。
なんとなく分かってるんですけど、まあ、聞いてる方はコウスケくんのこと知らない人が多いと思うんで。
はい。
まあ、ちょっと情報足しとくと。
はい。
多分、会ってないんですけど、
うん、
写真とか見ると、
うん、
写真チラッと見たことあるんですよね。
ほうほうほう、はい、はい、ありますね、はい。
ありますよね。はい、多分ね、なんか、ちょっと美少年系だと思うんですよ。
ああ、はあはあ。まあ、それはな、肌は綺麗そうですね。
そうですよね。うん、それはなんでかというと、まあ、ちょっと話複雑になりますけど、僕が見たコウスケ君の写真が、美少女だったからなんですけれど、
うんうんうん、
美少女だったから、まあ、おそらく美少年なんじゃないかという。
ええ。
まあ、ここら辺はまた、スルーして話していきますけど、
はい。
なんか、僕勝手にコウスケ君の写真とか見てて、
うん。
なんか勝手に関東の人だと思ってたんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、これはまた関西に対しての悪いイメージかもしれないですけれど、
うん、
なんか、こう、シュッとした人見ると、
うん、
東京の人だと思うみたいなとこやっぱあるじゃない。
ありますね。
ありますよね。
はいはい。
だからなんかそのギャップ、
うん、
その関西、関西弁なんだみたいな。
うん。
そういうのないですか。もう例えば今だったら藤原紀香にそういうギャップないですけど、
はい、
けど元々はやっぱあったじゃないですか。
はいはい、ありましたね。
なんかそういうのありますよね。
あります、あります、大いにありますよ。
大いにありますよね、
はい、
女優さんとか特に。
うん、そうだね。
はいはいはいはい。
なんかちょっと言いづらいですけど、なんか
え、何ですか。
ダーティーな感じがしますよね。
どういうことですか。その、シュッとした人が関西弁喋ることに対してですか。まあ、これ偏見ですからね。
まあ、うん、偏見なんですけど。また
いろんな人に怒られるかもしれないですけど。
まあ、偏見なんですけど、
はいはいはい、
確かにね、
はいはい。最近僕はもう、北村一輝の関西弁には何の違和感。
あ、
完全に解放されました。
あ、はいはいはい、そうですか。
北村一輝の関西弁はもう問題ないです。
あ、はははは。
はいはいはい。
あ、じゃあ、うん、すごいいいことですね、それは。
いや、なんなんだよ、うん。北村一輝の関西弁から解放されることがいいことってなんなんだ
よ。いいことですよ。
なんかいろいろいますよね。なんか僕、今パッと名前挙げたら多分いると思うんですけど、
うん、
誰だったっけな。なんか結構いるんですよね、意外に。
関西出身。
実は関西出身ですみたいな、
うん、
シュッとした人。
ああ、結構いると思いますよね。
意外にあるんですよね。
うん、
全然思いつかないな。
うん、
うん、今。誰だったっけな、うん。なんかいるんですよ、とにかく。
まあなんかイメージでは結構いるような気がしますね。
いますよね。一人ぐらい、一人ぐらい思いつかないですか、なんか。
そうだな、
うん、
先週にもいたような気がするんですけどね。
で、先週にもってどういうことですか？
なんか先週テレビで見たような気がする。
ああ、先週テレビで、そうそうそうそう。
あ、この人大阪出身なんだ。あ、この人なん
か、例えばだけど、うん、柴崎コウとかね。あの人多分、いや、あの人違いますけどね、多分。あの人多分
東京？
東京の人だと思うんですけど。
ああ、はあはあ、よかったよかった。
なんだっけな、なんかいるんですよね、いろいろそういう人って。で、あ、実は関西弁で喋ろうが楽ですみたいな、
あ、
ちょっと関西弁喋ってきてみてくださいよみたいな
こと言いますね。
そういうやりとりよく見る。
全然浮かばないですけど、いますね。
全然浮かばないですけどね、
うん、
全然浮かばないですね。
女優とかね。
女優とかで、なんか、うん、ああ、関西人だったんだ、みたいなので、
うん、
で、関西弁、なんかちょっと喋るんだけど、
うん、
なんかそれでもなんかエセ関西弁みたいにね。
あ、なってしまいますね。
見えるみたいな。
はい。
だから、そういう、なんだろう、こう、関西人でも、
うん、
またその二重三重で、
うん、
そのイメージみたいのを植え付けられてるみたいな。
ああ、はははは。
可能性はあるんで。
うん。
だからその、コウスケくんが、
うん、
僕らが知る限り、
うん、
ちょっとシュッとしてるんで。
うん。
うん。だから余計このなんか、複雑な感じはしますよね、ちょっと、このお便りも。
ああ、そうですね。確かにね。
なんか、二重三重にちょっとこう、
うん。
ある種なんか複雑になってる部分があるのかもしれないですね。
あ、
もう関西弁すら意外なのに、
うん、
福岡なまりも取り入れちゃうんだみたいなね、なんか。
はあ、はあ、は
あ、はい、そういうことはないですかね。
いや、まあ、ありますよ。
あります。
ありますよ。でもまあ、関西弁はまた特別ですからね、僕の中では。
あ、そうですか。それか、はい、無理やり以前話したことあるような気がしたから、
うん、
無理やり違う切り口で喋ってるだけっていう可能性もありますけどね。はい、可能性としてはあります、
ね。確かにね。
ちょっと今、ドキドキしながら喋ってますけど、ゴールがあるのかなって。感じ
ね、そうですね、はいはいはい。何にでもゴールはあるんでしょうけど。
まあ、あるんでしょうけどね。
まあね、そのゴールは狭い場合もありますからね。
なるほど、
は
あ。ちょっとまあね、もうたまにマリオカートとかでもうガンガンガンガンぶつかりすぎてね。
うん、
逆に走ってた時とかありますからね、なんか。
もう絶対負け確定の時、ジャンプ台からジャンプして自爆するっていう F0 みたいなことしないですよね。
わざとコースアウトみたいなね、なんか。あ、そうですか。じゃあまあそうならないようにね、話していきたいと思いますけれど。
はいはい。
まあちなみにそういう部分ってあります。まあ僕は、もちろん経験ありますけど。まあ、線香の病気を持つ男なんでね。
ああ、まあ僕はないですけど。はいはい、
あ、本当ですか。一回持って言い切れます？
言い切れますね。
あ、言い切れます？
はい。
ああ、本当ですか。
だって、何の得にもならないんで。
いやいや、いやいや、何の得にもなるっつうの。
僕はね。僕にとって、ね、
いや、統合的動機づけになるっつうの。
あ、統合的動機づけになる。
動機づけになるっつうの。う
ん、あ、ほんと。
いや、そうなんですか。やっぱ僕は、ベタにやっぱ関西。
うん。
まだ若い頃ですね。
はい。
ありましたね。
関西？
いや、だから大阪行って、
うん。
確かね、一泊二日の旅行だったっけな。
うん。
住んだりしてないですよ。だから、その、コウスケくんより、すご、修練が、早いですよね、僕。
早いですね、それは。
修練が早いですね。
まあ、そのスパンの短さでよく、関西弁を、なんかこう。
まあ、けど、コウスケくんも病気の前兆に気づいたのは2日目の夜って言ってますからね。
は
あ
は
あ
は
あ、僕は2日目の朝だったと考えれば、まあ、さほど、まあ、特殊でもないとは思いますけど、僕の記憶が正しければ、
うん
うん、高校生の時の話です。しかも高2ですね。
はい。
僕の記憶が正しければ確かね、え、そうなんっつってましたね。え、そうなんっつって言いましたね。僕はっきりと。
そうなんですか？
いやいや、言わねえ。さすがにそこでそうなんとは言わないね。そうなんですかってな。まあ、上代は一回もかかったことないですから、今日かかることもまあないでしょう、ね。
ないでしょうけど。
ないでしょうね。いや、俺言うのかなって今ちょっとドキドキしましたけど、
うん、
そうなんですかですよね。
ほう、一泊二日で。
一泊二日で行ったりましたね、僕。
一泊、あのね、うん。
どっちかっていうと思わずでしたよ。
ああ、なるほどね。
いやー、けど、どうなんだろうな。高2だからな。
うん、怪しいもんですね。
怪しいもんってなんだ、
うん。
だから、ねえ、あとはまあ、移りやすい土地、今、全国2位と言われてる、
うん、
沖縄弁。
ああ、は
もはや、
うん。
もはや2位と言われて。龍馬伝が放送してる時は土佐弁でしたけど。あれはみんなわざと使ってただけですね。
まあ沖縄弁もちょっとわざとみたいなところありますけどね。
ああ、そうですかね。
うん、
そうですか？
そうじゃないですか？
いや、ナンクルナイサーとかはそうですよ。
うん。
ナンクルナイサーはわざとですよ、絶対。
うんうん。
どうねえ、みたいな。
さ、ああ、
どうねえですよ。さ、なんとかなるさ、さあも、
うん、
さあも無理ですよ。さあも自然は無理ですけど、
うん。
そうねえ、みたいな。ねえです。
ああ、確かに。ちょっとねえはちょっと怪しいかもしれないですね。
ねえいけそうでしょ。自然な流れで。そうねえ。そうねえとか言って。そうなんぐらいな感じ。
沖縄弁は、徳松くんはどうでした？
あの時、27、8だったんで。
はい。
もう、根治はしてないですけど、
うん、
だいぶ自制心ができてたんで。
あ、くだらねえ。あの時は、くだらねえっていう？
ないですか？くだらねえ。
方言を、ね、紛れさせるのはくだらねえと思ったの。
くだらねえってなんだよ。またなんか別の病気になってるじゃないですか。なんかよくわかんねえけど。なんだよ、まあ、くだらねえとか思ってないとな。長渕剛みたいなこと思ってないけど、
うん、
いやなんか、あの頃はまあ、やっぱ寒いじゃないですか。
うん、
方言映っちゃうの。
うん、
いやなんか今思いっきり寒いって言っちゃいましたけど、
うん、
はい。いやだからもうやめてた気がしますね。
あ、そうでした？
そうだったっけな
ぁ。いや僕の前ではなかったでしょ、
確かに。ああ、上田くんの前ではなかったですか。
うん。
じゃないんじゃないですかね。
あ、そうですか。
え、なんで、そうなるとない。え、自分は、自分も沖縄でも当然ないですね。さっき一回もないって言いましたもんね。
あ、ないですね。
あ、ないですか。
うん。だけど、まあ、そうですね。ネタ的には使ってたとかありますけど。
ああ、なるほどね。
うん、はいはいはい。ネタとしてね。
ネタとしてね。
うん。
ようこそみたいな感じの、何でしたっけ、うん、あれ。ようこそっていう。
あ、沖縄で？
沖縄で。
そんなんあったっけ？
いや、絶対ありますけど。
ようこそ？
ようこそみたいな意味。
ありましたっけ、そんな
ん。いや、わかん、ありますよ。いや、全然思い出せない。もう、大阪、実は大阪出身の女優ぐらい思い出せない。もう。なんか、はいはいはいはい。だから、まあ、そういうことで、うん、2位が、ま、だいたい今、沖縄と言われてますからね。
ああ、
博多弁なんて下手したら今、ちょっと3位ぐらいに来てんじゃないですかね。
そんな上位ですか？
いや、そうでしょ
う。うん。
だってもう、名古屋、僕らはね、名古屋に住んでますけど、名古屋なんてもう三大都市なんてずっと言われてますけどね。
うん。
訛りランキングで、もう上位に入った過去ないでしょ。
ああ。
いや、います。っていうか、この世に一人でもいます。いや、これもう、この問題を1時間取り上げたいぐらいですね。思わず名古屋弁映っちゃったっていう人間が人類に一人でもいるんですかね。
思わずですか。
いや、まあ、思わずっていうか、いいですよ。このニュアンスでいいですよ。このコウスケ君のニュアンスでいいですよ。
はあ、ははあ、ああ、それではないでしょうね、名古屋弁なんて。
人類の中で一人もいないんじゃないですか。ひょっとしたらこれ。
いないかもしれないですね。
いないかもしれないですね。
うん、
ちょっと今、ゾッとしましたけど。
まあ、名古屋、うん、名古屋弁はそうですね。ワースト上位ですからね、絶対に。
え？
名古屋弁はワースト上位ですか？
ワースト上位ですかね、やっぱり。
ええ。
ああ、そう
か。まあ、そこに北海道は出てこないですからね、絶対。
北海道は絶対出てくるでしょうね。
うん。
北海道は何位ぐらい？まあ、上位でしょうね。
まあ、やっぱり名古屋と負けじとね、やっぱり交通事故ランキングと一緒で。
いや、北海道は映るって。
映ります？
映りますって、多分。いや、僕、なんか、あずましくない乙女のせいかもしれないですけど。
はい。
なんか、あれちょっと真似したくなりますよ。北海道弁は。
あ、そうなんですか。
あれ何でしたっけ？そう。うん、そうだべ。
だべ？
だべも言いますけど、なんだっけな、なんかありますよ。
あ、そうなんですか。
はいはいはい。
ちょっと可愛らしい感じなんですか？
そうですね、ちょっと。
はい。ああ、やっぱり愛嬌があるとそうですね。
愛嬌があるんですよ、結局ね。
うん。
あとは、ま、かっこいい感じ広島弁、
うん、うん、うん。
そこら辺が多いと思いますけど。もうそういう意味では僕は、博多は、なんかいろんな、花丸大吉とかの影響とかもあって。
ああ、はは。なるほどね。
僕今上位に来てると思うんですけれど。
ああ、そうですね。
花丸大吉と清水美佐子の。
ああ、やっぱり福岡ナイズとされるんですか？
そうですね。清水美佐子は、京都の人ですけど。
うん。
けどなんかよくやってるんですよ。なんか、アメトークでね、片弁喋ったりして。
あ、本当？
そうなんです。
よく知ってるね。
はい、はい。この前見たんで。
そういうところ、敏感だね。
そういうとこ敏感ですね。あと僕今朝の NHK の連続ドラマ小説見てて。
うん。
それが京都なんでね。
うん。
はいはいはい。京都弁もちょっと、実は使いたいですね。
使っていけばもう。
なんでですのってね。
うん。
はい。
どんどんやっていけば
なんでどすのつって。
なんか、一個キャラできそうじゃん。
あ、そうですか。いろんな方言喋るみたいな。
うん。
ああ、そうですか。
まあ、じゃあ今日、うん、
じゃあ今日ツッコミ全部なんでどすのって言っていいですか？
あ、いいですよ。
あ、いいですか？
うん。
あ、そうですか。
僕も大人なんで。
なんでですの？いきなり調子悪いんでやめておきます、ちょっと。はい。なるほど。いや、どうなんですかね。まあ、ねえ。
修練修練
修練の。
うん。修練に。
修練の話ですけど、うん、はいはいはい。これはまあけど、まず最初に大事な部分で、これって病気なんでしたっけ、この鉛移っちゃう病って。
修練は病気ですね。
修練は病気なんですか。
はい。
だけど、なんか、コウスケ君はこれ病気なんじゃなくて、
うん、
なんかその集団に馴染もうとする心理から来るもので、
うん、
こ
う
言語学の一分野でいう統合的動機づけっていう部分から、まあ病気ではないのかなっていう見解ですけど、一応やっぱ病気なんですか。
まあ3泊4日までは病気ですよね。
3泊4日までは病気なんだ。
はい。
1年住んだらまあしゃーないなと。
まあ、1週間でもね、やっぱりちょっと慣れてきますからね、生活に。ね、
だからその馴染む速さの速度的な部分も、その病気と関係してくるってことですね。
やっぱりそうでしょうね。
あ、そうなんですか。
うん。
じゃあ、こうすけ君、ちょっと一応病気みたいなんですけど。
ええ、病気ですね。だから、まあ、イラつかせる可能性があるってことですからね。病気ってことは。
ね、はい。まあ、けど、これに関して言っとくと、親戚の方はイラついてないでしょうね。
いや、さあどうでしょうね、
いや、なんでだよ。なんでだよ、お前。さあどうでしょうね、じゃあ。なんでどすの、ちょっと。いやいやいやいや。
で、それは例えば、ね、まあ、
おじさんおばさんあたりはいいけどね。
そうそう、敏感な人いるかもしれないから。
いとこあたり怪しいかもしれないですね。
そうそうそうそう。
やっぱりもう、こっちはもう、いとこはもう、ちっちゃいとか使ってるっていうね、
うんうんうん、
ありますからね、
うん、
これね、変な話、もうその土地で生まれた人同士でもちょっとありますもんね、
うん、
これ前の話も出たと思いますけど、
うん、
やっぱり名古屋弁がちょっときつめの人とか見ると、
うん、
やっぱりイラッとしますもんね。
あー、確かにね。
ね、なんか、
うん、まあ僕割ときつめなんですけど。
ああ、そうですよね。上田区名古屋弁ちょっときつめですよね。
ええー、だから、どう思われてるのか。
いや、ああ、そうですね。いや、イラッとしたことはないですけど、
うん、
なんかもうあれですよね。
うん、
地元、離れる気ないっていう感じ出てますよね、上田区はやっぱり。
まあ、かもしれないですね。
なんか名古屋弁が確かに普段ちょっと、
うん、
結構濃いんで。
ちょっと完全に染みついてますから。
うん。
だから逆に、あれですよ。
はいはいはい。
その、徳松くんとか、もろもろ
もろもろってなんだ。
いつからかわかんないんで、いつからか、それか、元からなのかわかんないですけど、薄めですよね。
そうですね。
はい。
多分ね、もともとっていうよりは、
うん。
ああ、けどもともとなのかな。
うん。
だからまあ確実に言えることは僕も、18で高校出てすぐにね、
はい、
やっぱ名古屋出たいみたいのがありましたからね。
すぐ？
いや今のもなんか病気入ってたかもしれないですけど、はい、そんなにびっくりする病気じゃないでしょ。
すぐ？
すぐって何？い
や、18になってすぐなの？
いや、だから高校出たらもうすぐに。
忙しいね。
いやいやいや、ちょっと待って、うん、逆にすぐ出るよね。
え？
逆に俺から寄せてもらえばすぐ出るよね、高校出て、
うん、
もじもじしてるぐらいだったら。
そうですか？
そりゃそうでしょ。その時一番、4月一番出てきやすいでしょ。
いや、でもまあまあまあ、そうですけども、
はいはいはいはい、
でもまあそうですね、総合的に見ればそうですね。すぐ行く人の方が少ないですけどね。
いやいやいや、例えば、例えば、東京に行きたいから、つって、東京の大学受けて、行く人は、3月まで名古屋にいて、4月から東京行くわけですから。
18になって、すぐじゃなくて、まずやることは、パチンコですもん。
いや、だから、それが名古屋弁どぎついっつってんの、なんか。なんだ、まずパチンコで。いや、わかるよ。流行ってたんでしょ、
なんか流行りましたからね。
やってたんでしょ、やってたんでしょ、なんか。
なんかみんなやってたから、ね。
だから僕は、すぐ東京行ってたんで、
うん、
知らないですけれど、
うん、
噂だとなんかもう地元では、
うん、
変な組み合わせで麻雀とかして遊んでたって話は聞いてます。噂は聞いてます。え、そのメンツっていう。
ああ、ありましたね。
麻雀が先行しすぎてね。パチンコとかが。
はいはいはい。
その組み合わせ、あるみたいな。
そうですね。それのもとに集まらないとありえないメンバーが。
そうですね、は
い。
ですよね。
集ってましたね。
で、僕が知ってる噂だと、それでも井戸くんがもう二度とあいつらと遊ばないっつって。そのままブラジルに行っちゃったっていう噂を聞いてますけど。あ、
はい。
あ、そうですか。
うん。
いや、まあ、だから僕のそのすぐ東京行くっていう部分にも、やっぱもう、あるんでしょうね。だからこれね、地元は関係ないのかな。コウスケくんの地元愛が薄いっていう可能性ってありますかね。
ああ、あるかもしれないですね。
その他県の言葉を修練しちゃうっていう。
それはもう可能性としては大いにありますね。
ああ、なるほどね。
はい。まあ、抗えないですもん。普通はね。
あ、そうですか。
普通っていうか、僕はね。
ああ、まあけど、そう言われれば、なんか、上田くんは、そうですね、名古屋。名古屋が大好きなんですか、上田くんは。
いや、そんなことないですけど。
そんなことないけど、やっぱり自分が、こう、育った土地だからっていう部分なんですね。
なんでしょうね、嫌いになれないというか。
ああ、なるほど。
決して好きではないですね。
好きではないけど。
うん。
なるほど。だから別に、地元愛してますアピールで、
うん、
名古屋弁がきついわけじゃないんですね。
違いますね。
ああ、そうですか。
うん、うん、うん。まあ、培ってしまった。
なるほどね。コウスケ君はどうなんだろうな。
ああ、どうなんでしょうね。まあ、あれですね。一回会えば多分わかると思いますけど。
うん。
直でね。
直でね。
うん。
いや、だから、これ聞いてる人は、
うん。
なんだそれって思うかもしれないですけど、
うん、
実はコウスケくんね、
うん、
来週、
うん、
なんであの時カフェに来るんですよ。
あははは
は。はいはいはいはいはい。
直に会えるわけですね。
直に会えるんですよ。会ってみないとわからないって今言ったから。
はあ、
なんで、
えええ
ー、日曜日17。
1月17。
1月17日日曜日に。
ええ、
コウスケ君来ますんで、
うん、
確かお昼過ぎぐらいに来るんで、
うん、
なんか3時ぐらいから、
うん、
15時ぐらいから、
ええ、
ちょっと初めて、人間病院シンポジウム、
ええ、
ちょっと開いてみようかなって思いますね。
人間病院シンポジウム、コウスケ君品評会？
品評会。
はいはいはい。
サブタイトル、名古屋弁を映させることはできるのか。
はいはいはい。
はいはいはい。サブタイトルで、やってみたいなと思うんで、
うん、
もし17日日曜日にですね、ご都合の合う方、
うん、
特にタツラウさんとかね、もし来れたら来ていただきたいなと、
はいはいはい。
思っておりますので、
うん、
はいはいはい。ということで一回ちょっと、直接会って、
うん、
この病気の結論を出してみたいなっていう。
ああ、そうですね。
はいはいはい、
うん。
って思うんですけど、聞いてる人からしたら、なんだそれって思いますかね。
でも初ですよね、
はいはいはい、
人体実験というか。
人体実験とかではない。
というか。
俺はそれのことを人体実験とかは呼ばないし、
はい、
もし人体実験だとしたら、コウスケも今から新幹線のチケットキャンセルするからね。
ああ。
別に体いじくったりはしないですから。
ってことは、あれですよね。
はいはい、はいはい、
キャンセルするってことは。
はいはいはい。
身の危険を感じてるって
こと、ね、いやいや、それは人体実験って言われたら身の危険感じるだろ
う、うん。
いや、単なるディスカッションするだけですよ。
あ、ディスはディスるのディスですよね。
なんでだよ。
違うんですか？
なんで違うよ。何それ、ネット用語であるの？なんかディスカッションっていうやつ。ありそうだけど。
うん、
いや、だからなんかこう、映るシミュレーションとかね。いろいろやったりして。
うん。
うん、で、映った瞬間の、こう、うん、現場とかも押さえたりして。
あーはーはーはー。
みたいな、で、どれぐらい、で、達郎さんどれぐらいイラっときましたかみたいな、うん。第三者の人から見てもらって、みたいな。
うん。
そういうシンポジウム会を開きたいなと思います。
サーモグラフィーが必要ですね。
サーモグラフィーを 17日までになんであの時カフェに導入できるかちょっと約束できないですけど、
うんうん、
多分2、3万で買えるものじゃないと思うんで。
ああ、そうか。
はい。まあけど将来的には、あれですね、ここ赤いですねとか言って、頬の部分を。
中古でないですかね。
中古でないですかね。中古で、いや、あるでしょうけど、
サーモグラフィー。
中古でもあるでしょうけど、2、3万。
ハードオフとかないですか、
ね、ハードオフにはない
です。あ、ないですか。
ハードオフにはないです、ね。
あ、本当。
はいはい。
な
んで、まあ、どっちみち2、3万では買えないので。
まあ、高いね。
まあけど、将来的にはね、やっぱり人間病院というのはこう医学界に進出を考えてますから、
はい。
サーモグラフィーから投入していくっていうのはね。
うん。
うん。確かに。将来的にはやっていきたいなっていうのはありますけど。
まず欲しいですよね、サーモグラフィーは。
まず欲しいですかね。体温の変化知りたいですか。
うんうん。
なまった。なまり出した瞬間、体高揚してるんだって、ね。
ここから熱くなるんだ、
ね。あるんだとかね。うんうん、それになんで意味がかかるけど。うん、なんかね、逆に、あ、ちょっと冷えるんだとかね。
あ、
その結果も出るかもしれない、
ね。うんうんうん、
まあまあ、そういう意味で。だから一回ちょっとディスカッションの中から、
うん、
ちょっとこの病名の、ちょっと新たなる、一歩また深く、
うん、
踏み込んだ答えを出せたらなと。
統合的道義付けのね。
はいはいはい、
うんうんうん。
修練ですね、要するに。
修練、はいはい。うん、修練いいね。
修練。だからもう、ファースト人間病院シンポジウムタイトル、うん、修練
あ、かっこいいね。
いいですね。はんはん、フライヤー作りたいですね。
ああ、なるほどね。
はいはい。
でも修練も、ああ、そっか、修練なんか使っちゃいそうだな。やばいな。
修練を使っちゃうことは別に鉛のうちに入らないからいいですけど。
大丈夫かな。こういうのもなんか、同じようなもんなんじゃないかな。
まあ、使い、ね、覚えたての言葉使いたい病っていうのもありますからね。
あ、
まあ、要素とは似てるんでしょうけど、
うん、
やっぱそれとはやっぱ根本的に違うのは、やっぱりその場に馴染みたいという、
うんうんうん、
なんか、もっとやらしい方すると人に好かれたいっていう気持ち、入ってるかもしれないです
ね。人気者になりたいとかね。
人気者になりたいとか。可能性もあります
から。そういうところがあったんでしょうね、康介くんは。
いや、だからそれはシンポジウムでディスカッションしないとわからないから。
あ、そっかそっかそっか。
今ディスっちゃダメだよ。
あ、そっかそっか。
来なくなっちゃうからね、康介。
今はまだわかんないですもん
ね。今はまだわからない
です。文面なんか何とでもなりますからね。
文面なんか何とでも。会ってみないとわからないです。
ねえ。
うん、で、まあ、康介くんとは今後もね、長く付き合っていきたいなと思ってますから。
うんうん、
はいはいはい。ああ、ということで、じゃあ、とにかく、まあ、17日、日曜日ね。
うん。
楽しみにしておりますということで。
はいはい。
まあ、詳しい、まあ、イベントの、
うん。
日時なんかはね。
うん。
また、ツイッターなんかで、
うん。
追って、発表しようと思ってますけど。
うん。
まあ、15時ぐらいからですかね。はい。誰が来んだよって話
ですね。日曜日の15時ですか。
日曜日の15時にね。はい。誰が集まるんだよって話ですけど。いや、まあ、それはもう、今後はカフェですからね。
あーはーはーは
ーはー。集まって、あ、そんなことない。集まって、かもしれないですよね。
日曜日なんですね。
日曜日ですね。
はい、あ、そうですか。
はいはい、
うん。土曜日じゃないんですね。
いや、なんだよ。土曜日がいいのかよ。
日曜日なんですね。
いや、なんで知らねえよ。日曜日ですよ。
確認ですか、確認。
確認ですか、はい、今更土曜日がいいみたいなアピールされても知ったこっちゃないですから、ね。
あ、そうですね。
上田くんの予定とか今更、ちょっとごめんなさい。知ったこっちゃないんで。
土曜日じゃなくて日曜日。
いや、土曜日じゃねえって言ってんじゃん。だから、
あ、そうか。
日曜日ですから。はい。
ね、
ということで、コースケが、いや、なんか言ったちっちゃい声。
いや、大丈夫。
大丈夫ですか、うん、ということで、コースケくん17日日曜日、お待ちしておりますということで。
はいはい。
これ新たな展開ですね、これ。
ああ、まあまあね。
だから、コースケくんの修練の結果は、シンポジウムに来た人にしかわからないということ。
ああ、
だから、これ基本的な病気です。
うんうん、
まあ、このポッドキャスト内でも結論付けとかないといけないんでね。
はい。
基本的にはこうなんか方言移っちゃうよみたいなのは病気だと思いますね。
うん、そうですね。うん、
はい、
うん、
はいはいはい。それはちょっとね、疲れたいとか、
うん、
人気者になりたいっていう感情から、
うんうんうん、
ちょっとなってる部分がありますということで
ね。
お気をつけくださいということで。
いや、本当気をつけた方がいいと思いますよ。
あ、そうですか。
ええ。嫌われるんで。
なんでだよ。
一瞬ね。
一瞬ねってなんだよ、お前。
うん。
一瞬嫌われても引きずるときは引きずるよ。
いや、僕も何回かありましたもん。その人のこと一瞬嫌いになったりとか。
そういう人のこと。
一瞬ね。
あ、そうですか。
うん。
なるほど。
うん。
いや、けど本当にまさに僕、え、そうなんつったとき、うん、そうなんてって言われましたよ。
そうですか。
はい。まさに。
まあ、僕、あれですけどね、そうなん使いますけどね。
いやいやいや、それまたちょっとあの話ややこしくなるんで、ちょっと、なんすかそれ。そうなん使いますけどねってどういうこと？
あの、関西弁って認識してなくて、使っちゃってました。はい、使っちゃってます。
いや、それね、
はい、
それ絶対根本に、関西弁への憧れ、
うんうん、
はみ出てるってそれ。
いや、僕そういう意識ないんですけど。
いやいやいやいやいや、急になんかその罪の意識ない人みたいな感じで喋ってるけど、
うん、
いや、それ絶対あるって。そうなん、そうなんを、
うん、
なんかその本当に紛れて使ってる感じで言ってるんじゃないのそれ。
いや、もうはっきり言ってますよ。
気にならない感じで。
いや、はっきり言ってますよ。
そうなんて
聞く人が聞けば、あって思うでしょうね、うん、多分。今気づきましたけど。
あ、そうなん使ってるんだ。
使ってますね。
いや、だからやっぱ使いたいんだって、そうなん。
そう。
いや、なんで、さっきのそうなんですかが出てこないじゃん、それ。
そうなんですか？
うん、そうなんですかで、ちょっと通してくださいよ。またちょっと話ややこしくなるんで、そこでそうなんってなると。
アホ。
アホってなんだよ。アホってなんだよ、お前。関西、お前、関西弁憧れてんだろ、お前、絶対、お前。
関西弁は憧れてませんよ。
いや、あれ、バカっていうより、アホは親しみがあるんですよ、関西人にとって。
そうですね。
今、なんか、急にアホとか言い出したじゃないですか、なんか。
いやいやいやいや。
噛んだだけですか。
そうです。
あ、そうなんですか。そうです。そうです。もうだんだんぎこちなくなってきてるじゃないですか。
日本語は難しくなってきた。日本語
わかんなくなってきちゃったじゃん。
わかんなくなってきた。
なんなんだよ。いや、だから、まあ僕、いや、けどまあこれ、最後に言いますけど、ええ、ね、厳しめに言いましたけど、
ええ、
別に本当、どっちでもいいと思いますけどね。
そうそう、どっちでもいいんですよ。はい、本当にこれ。うん。どうでもいいです
ね。え、そんなのいいね。実家帰った時、その実家のね、な、
う、
ま、
ん、
っちゃったらこんな可愛い話ないじゃないですか。
ないですよ。楽しければいいと思います
よ。楽しければいいと思いますよ。じゃないんだよ。
うん、
ということで、
はいはいはい、
まあシンポジウム第1回ですよね、うん。シンポジウムが開かれるという告知も兼ねてのお便りになってしまいましたが、
うん、
ちょっともう一つ行きましょうか。
はいはいはい。
あ、いいですか。
いいですよ。
徳松さん、徳松先生、上田先生、はじめまして、こんにちは。夏目と申します。28歳、女です。いつも楽しく拝聴しています。それこそ声を出して笑っています。この度は自分の不可解な無意識の行動についてご相談したくメールいたしました。この病気と思われる症状が発症するのは、3人以上の複数人で話をしている時です。そして必ずメンバー全員が女性の時です。楽しく、和やかに話をしているのですが、その時ふと自分の話し声がいつも話している音域より1オクターブ以上低いということに気がつくという現象が起きてしまいます。すごく低い声なんです。自分でもこんな低い声どっから出してんだよと思うぐらい恐ろしく低い声なのです。無意識すぎてびっくりします。男性と話すときやメンバー内に男性が混ざっているときは普通に話しています。この症状に気がついたのは中学生のときで、それから、かれこれ15年間たびたびふと気がつくとこの症状に見舞われています。度重なることなので、自分でも少し検証してみようと思ったのですが、病気に関連して思い当たることといえば、三姉妹の末っ子ということ、少女漫画があまり好みじゃないこと、自分を女子という大人に違和感があること、アズオトが大好きだったこと、 くらいです。何か関係あるのでしょうか。長文になってしまい申し訳ありません。診断していただけたら幸いです。何卒、よろしくお願いいたします。夏目ということでね。
うーん、
ありがとうございます。ということで、僕今ちょうど夏目さんちょっと前にあのツイッターでちょうど見たばっかりだったんで、
ああ、はは、
あ、夏目さんだって思いましたけどね。
お、はい、健在ですね。
そうですね、もうツイッター、はい、見てないふりして。
スカイプストーカー、
スカイプストーカーじゃない、ツイッターストーカーな。
ツイッターストーカー、
うん、なんだスカイプストーカーまでしてるの。スカイプストーカーってなんだお前。誰かログインしてるやついねえかってやってるの。怖えよお前、さすがに怖えよ。
あ、久しぶりに間違えた。
いや、そんなことないって、だから、
うん。久しぶりに間違えた。
久しぶり間違えたってことないって。
しかも今、久しぶりに間違えたわって言いそうになった。
いや、だからもう完全にかかってんじゃん。関西弁喋りたくてしょうがねえんじゃないの。
夏目さんね。
夏目さんからということなんですけど。これはまあ、多分、全く普通のことなんでしょうけど。
うん。
どうなんですかね、これどれぐらい夏目さんがどういうニュアンスで話してるのか分かんないんですけど、
うんうん、
これ普通のことですよね、結構。
うん、結構普通なことですね。
あれですよね、
うん、
お母さんが電話出るとき声高いっていう話ですよね、これ。
あはははは、そうですね。
はい、なんか、うん、子供に説教してて、
うん、
あんたいい加減しないかんよ、ほんと、ね、
うんうんうん、
で電話かけて、はい、徳増ですってなるっていう話ですよね、これ。
よそ行きのね。
よそ行きのっていう話ですよね、これ。
うん、
だからこれ、表現として、
うん、
女子と喋ってる時に1オクターブ以上低いっていう表現なんで、
うん、
一瞬、どういうことだろうって思いましたけど、
うん、
要するに逆に普通に今男子がいる時とは、声が1オクターブ高いってことですよね、逆を言えば。
ああ、そうですね。うん、
そうですね。
ダウンチューニングってことですよ。
ダウンチューニングってことですか。
はいはいはい。
あ、なるほど。
うん。
どっちの、やっぱチューニングの方が、やっぱ、僕あんまりね、ギターとか、
うん、
半年、エレキ教室に通っただけなんで、トバージュのおっさんから、半年ギター教えてもらっただけなんで、あんま詳しくわかんないですけど、やっぱり、うん、ギターには、やっぱりこう高いキーの方が負担はかかってるんでしょうね。
あ、それはそうでしょうね。弦にも負担
が
かか
りますし、弦にも負担がこうやっぱり張ってる、
ね、
うん、張ってるわけですからね。
うんうん。
そういう意味ではまあそのダウンチューニング、
うん、
まあ、ちょっとこう低い音で喋、
うん、
ってるということなんで、だからそういう意味で言うと女性の、
うん、
まあ僕でもありますからね。別に女性男性か。関わらずよそ行きの声ってありますからね。
ありますよね。うん、
ありますよね。僕もこれよそ行きの声ですし、今喋ってるの。ああはあはあ、で、上田くんもなんならそうですよね。よそ行きですよね、それ。
僕は半音上げしますね。
半音上げてる。
今はね、はい。
はいはい。僕なんかもう完全にスイッチ入ってますから。
ああ
は
あ
はあ、僕ともともと声低いですから。
そうですよね。
はいはいはい。うん、もう完全にこれよそ行きの声ですからね。
こういうのはまあ誰でもやってることですからね。
うん。けどこれ逆に考えたら、
うん、
男性はダウンチューニングするかもしれないですね。女性の前だと。ああ、どうなんだろうな。
まあ僕は、一音上げますけど。
それはなんか、どういう意味で、なんかさ、例えば、モテたいんだったら男ってこう、低く、ダウンチューニングした方がモテるんじゃないの、なんか。
でしょうね、多分。
まあそうなの、なんか。
だと思いますよ、どっしりしてる
ね、渡部篤郎みたいな感じ。
うん、うん。
こうやってやった方が。
まあ僕の場合は絵でしてですけどね。
はい、今、渡部篤郎のベタなモノマネやったんですけど。
あ、本当？
はいはいはい。声やってやつ。あの、芸人の人がやってるもの、ね、
まあ、ちょっとわかるよ。
あのね、全部渡部篤郎が今まで出たドラマ全部調べても、
うん、
声やって言ったことないらしいですよ。これ聞いた噂の話ですけど。 赤江行ったことないらしいですね。一回
ないんだ。
はい。けど、みんながわかる。
あ、わかりますね。
はいはい。これはもう僕の友人が中学校の時、浅野敦子のモノマネをした時、けだものって言った時と同じ発想です。浅野敦子はけだものって言ったことないんですけど。
あ、
わかるわかる。つって。
まあ、なるほどね。
ですけど。だから、女性が、まあ男性が一人でもいたら声が上がるっていうのは、
うん、
すごい本能的な、
そうでしょうね。
部分だと思うんですよ。
うん、
で、そこになぜ、
うん、
夏目さんが違和感感じてるかっていうと、三、
うん、
姉妹の末っ子ということ、うん、まあ、これはあんま関係ないですね、
うんうん。
少女漫画があまり好みじゃないこと、
うん、
自分を女子という大人に違和感があること、アズオトが大好きだったこと、これは関係ないですね。はい、これは関係あると思うんですよね。
うん。
だから要するに女子女子してる人が多分夏目さん嫌いなタイプなんでしょうね。
ああはーはー。
だから、
うん、
自分は、男子がいるからって、声がね、1オクターブ、上がってるわけないと思ってるのかな。
ああ。
で、上がってるとは思ってるのかな。上がってる自分が嫌なのかな。
男子といるときに、
男子といるときに自分がなんかこう1オクターブ上がってるっていう事実を認めなたくなくて、
うん、
女子といるときに1オクターブあれ下がってるっていう認識にこう、
あ、
なんかこう複雑に捉えてるみたいなとこあるのかなって思いましたね、ちょっと。
あ、
で普通は男子の前だと1オクターブ上がってるっていう捉え方しますから。
普通はね。
普通は。
うん。
けどこれはお便り見ると、
うん、
え、なんで私女子と喋った時こんな低い声なのっていう。
うん、ふんふんふん
ふん。っていう、その、男子と関わることによって自分が意識して変わってることに、
うん、
やっぱりその、少女少女してない夏目さんは、
うん、
ちょっとこう、嫌な印象を持ってるんじゃないかなという。
ああ、ああ、ああ。あ、そういうこともありえますよね、でも。
そうですよね。そして、うん、その分析をしたところで何の意味があるのかよくわからないんですけど。
でも、そういうふうに捉えるならば、アゾートが大好きだったことっていうのはちょっとわからないでもないですけどね。
どういうことですか、
うん、
アゾートが好きってことはどういうことなんですか。いや、そこがよくわからないんですけど。
うん。
アゾートが好きだと何なんですか。
で市垣さんなんか落ち着いた声してるんで、ね、
市垣さんはそうなんです
よ。落ち着いた喋り方するので、
そうそうそう、だからその、これアゾート、あーけどな、アゾート聞いてる人が多いからな、
はい、
この人間病院聞いてる人ね。
あ、そう、
なんか変に言葉間違えたらなんか殺されそうなんですけど、
うんうんうん、
なんて表現すればいいんだろう、なんかこう市垣さんは、
うん、
なんかこう男にこびてない感じの声じゃないですか。
はい。
アリアドネさんは、
はい。
ちょっとなんか、男受けする、
あーはーはーはは。音としてね。
音としてね、
うん。男が好きそうな声ですね。
男が好きな音じゃないですか。
はい。
だそういう意味で、うん、で、どういうことなんですか、アゾートが好きってことは、
うん、
夏目さんはどっちかというと、市垣さんにシンパシーを感じてる人ってことなんですか。
そうなんじゃないです。1オクターブ下がってるとか。
はいはいはい。
女子という大人に違和感があるとか
ね。あるとかね。
そういうことを、まあ、鑑みるとね。
鑑みる、
うん。
初めて聞いた言葉ですけど。
そういうことを鑑みると。
鑑みるって押してきたよ、おい。なるほど。
うん。って思いますけど、僕は。
あ、そうですか。
はい、
ちなみに、上田くんは、この、まあ、別にタイプってほどでもないですけど、
はい。
どっちがいいですか、こう。
僕、女子女子、僕は、高音、低音関係ないですから。
あ、そうですか。
ええ。
ハ
スキーかどうかっていうところなんで、僕は。すいませんけど。
いや、すいませんけどじゃなくて。あ、もう、上田君の中で別に高音、低い、高いじゃ、ハスキーかハスキーじゃないかってことだよね。
そうですね。
ハスキーの基準がちょっと僕まだわかんないんですけど、僕の中でもハスキーはもう中村あゆみしかイメージがないんで、
なんか八代亜紀なんか好きですよね。
ああ、八代亜紀もまあハスキーっていう意味はわかりますけど、
うん、
なんかたまになんかね、なんか、うん、ちょっと基準がよくわかんない時があるんですけど、ジョーデン君のハスキー声のね。
モンテヨシルネなんか、なんかドキドキしますよね。
ど男じゃねえか、
うん。
おっさんじゃねえか、あいつ。
はい。
なるほどね。
うん。
ああ、だから、いや、僕はだから、その、なんだろう、こう、なんだろう、小林、まおでしたっけ？
はいはいはい。お姉ちゃん、ね。
お姉ちゃんの方ね。
うん、
はもう、ベタにそうじゃないですか。
うん、そうですね。
あの声高くて。普段がどうか逆に知らないですけど。
うん。
まあ普段、ああ、けどあの人なんか普段もそうっていう。
ああ、噂は。
噂はありますけど、絶対喉に負担かかるから。
うん。
絶対本当に一人の時に、
うん。
とか、なんか絶対チューニングしてるはずですよ。絶対に。辛いっすもん、そんなの。だからその、もう自分でも素じゃないかわかんないんですけど。
うん。
最悪寝てるときに、おーっつってますよ、多分。
はい。いつもの自分のレギュラーの音で、
レギュラーの音かわからないですけど、
うんうん、
だから僕はどっちかってそういう人の方が苦手なので、
あはは、
なんかこう、そうですね、あんまこう、声高くない感じの人の方が、
うん、
なんかこう、印象がいいんでね、なんか。
ああ。
はいはい。だからそういう人でも、たまに上がってるところを見ると、うん、なんかその、偉そうな言い方ですけど、微笑ましいみたいなとこありますよね。
うーん、
やっぱ上がるんだ、みたいなね。
あ、そうですね。
そうそうそう。だからもう、そういう、なんかこう、そういう上がることに、
うん、
なんかその、悔しさを感じつつも、やっぱ上がっちゃうんだっていうね。
でもね、あの、2オクターブ上がる男もいるんですよね。これ。
いや、だから、いや、その、今、女性の話だから、
あ、モンテヨシ
ノリとか、まあまあ、男、2オクターブ上がる男ってどういう男ですか？
いや、女性の前で2オクターブ上がる男っていうのもいるんですよ。
ああ。
2オクターブ上げると、
うん。
あの、ボリュームが 1.5 倍大きくなるって言われてるんでね。
いや、まあ、正確な情報っぽく、まあ、多分そうな話だと思いますけど、はい。
うん。
まあ、
で、まあイメージね、僕は1オクターブしか上がらないんで、女性の前でね。
はいはいはい。
そうすると、音量で負けるんですよ。そうすると、
うん、
面白いことを言ったとしても、書き消されることが多々あって、うるせえなって思うときが多々あるんですよね。
いや、関係ないけどね、
うん。
いや、関係ないけどね、あんまりその話。
うん。
うん、あ、そうなんだ。そういう時うるせえなって思ってんだ。
そうだな、あの、レギュラーに戻っちゃいますよね、うん、
なんか、
うん。
めんどくさくて、ね。
めんどくさくて。
ああ。
うん。
いや、だからそういう意味で言うと僕なんかあれですよね。うん、もう最近もうそこら辺のキーコントロールバカになっちゃって、
うん、
ほぼ2オクターブ常に上がってますね。
ああ、そういうとこありますね。
ありますよね。はいはい、もう最近ほぼ、だからもう、うん、小林真央みたいになってますよね、もう。
で、だからちょっと、あの、注意して、今度見てみるといいんじゃないですか、徳松君。周りをね。周りの男
を。いや、男を、ね。
同性を。うん。大体低いと思いますよ、みんな。
うん、僕は2倍のせいで、
うん。僕も含めてね。
1.5 倍のものを、1にしてるってことですか。
うん、そう。
あ、本当ですか。
うん。
いやけどなんか最初にパッて話出ましたけど、男は低くした方が、モテるんじゃないですか、なんか。
モテるんでしょうね、多分。
ですよね。だから僕が2オクターブ上げてるのは、モテたくてやってんじゃないですよ。
うん。
なんか気使ってやってるんですよ。気使ってって言うとなんかまだ、ちょっと、
年
いな。
うん。
年いですね、僕。
まあまあまあまあ。
まあまあまあってなんだよ。
うん。
まあまあまあってな。
まあまあまあ
まあ。いや、なんで、常識みたいになってんじゃねえか、お前。
うん。
いや、だから、うん、なんかこう、頑張って2オクターブ上になってるんですけどね。
うん、
こびてるのつもりはないですけどね、僕。
いや、まあ、サービス精神とか、
とか、
あると思いますね。
だと思いますけど、
うん。
はい。だからこれ、普段の声で喋ったらどうなるんでしょうね、これ。
え、何が？
いや、だから、普段の声で、うん、だから、例えば、とか。
いつ？
今
できないですけども。
いや今僕だからちょっとやりましたけど。
できますかね。
ちょっと2,3 行読んでいいですか。
あ、いいでしょ。
徳松先生、上田先生、はじめまして、こんにちは。夏目と申します。28歳女です。いつも楽しく拝聴しています。それこそ声を出して笑っています。この度は嫌でしょこれ。
うん、嫌だ。
嫌でしょ。
嫌だ。
笑えないでしょ。
でもまあ、でもいつもの徳松くんでしたよ、なんか。はい。そんな感じですもんね。
あ、そんな感じの時ありますかね。
うん。やっぱりあれですよね、低音でしたね。
そうなんです、
テノールでしたね。
テノールなんです。僕だから、本当に声、そうなんです。基本的に低いんで。
うん。
だから、無理やりこう、特に、ポッドキャストなんて声を伝えなくちゃいけないですからね。
うんうんうん、
声を上げて、2オクターブも、だから、夏目さん以上に頑張って喋ってるわけですよ。
あはははは。夏目さん自体、この1オクターブ下がるっていうのは嫌なんだ。
だから、嫌っていうことなのかな。嫌っては書いてないんですよ。
うん。
びっくりするとか、
うん、
気づいたとか、そういう表現はしてますけど、
うん、
けど男性と話すときはメンバー内に男性が混ざっているときは普通に話してますっていうことだから、
うんうんうん、
これはなんか今日すごいもうなんだろう、いろんな角度からっていう意識しすぎて、
うん、
ちょっとひねくれたこと喋ってるかもしれないですけれど、
うん、
だからその男性と喋ってる時の声を標準としてるんですよね、夏目さんは
って感じですね、
はい、で女性と話してる時を、
うん、
低いっていう表現してるんで、
うんうんうん、
そこがちょっとなんか、
うん、
気になるというか、
そうそうそうそう
そうそうそうそう、普通っていう言い方変だけど、普通逆に捉えるじゃんね。
うん、普通逆
ですね。男性が混ざってると1オクターブ上がっちゃうんですっていう表現するじゃん。
はいはいはいはい。
そこにやっぱりなんだろう。やっぱりこの、女性、なんかその、やっぱり男に、
うん。
媚びない夏目、
はいはいはい。
っていう部分のなんかその、影は感じます、ね、
そういう風に捉えたってだけでみんなと同じっていう実は
どういうこと
で結局男性と話すときは
普通のキーに戻
ってるんでしょ
そうそう普通のキーに戻ってるんだけど、
うん、っていうことはまあ仕組み的にはシステム的には同じなんですけどね。い
や同じなんだよね。だから、
はい、
だから全く普通の人なんだよ、
ね、だからこびてるってことなんですよね。
そうそうそう、こびてるって。いや、こびてるとは言ってないよ。だからアリアドネさんもお前一切こびてないからね。
本能ってことですよね。
本能で、
うん、
受けよくなってるんですよ。
うんうんうんうん、
だから、夏目さんは男性といるときは、ちょっと、受けよくなってる。
ああ。
受けようと、潜在意識というかもう本能的に、そうなってるんですよ。
社交性がちゃんと出てる。
社交性がちゃんと出てるってこと
です。ええええ。
全然いいと思いますけどね。当たり前ですけど。
そうですね。なんか逆に捉えてしまったがゆえに15年間悩み続けてるっていうだけなんですか。
悩み続けてるのか分かんないけどね。
はい。
はいはいはい。
いや、本当普通ですね、これね。
はいはい。
うん。
で、三姉妹の末っ子っていうのは関係ある？
でもこれを書いたってことは気になってるんでしょうね、
うん、そうですね、気になってるんでしょうね。
三姉妹、女兄弟、しかも末っ子っていう。
だから逆になんか三姉妹でいる時のオクターブを教えてほしいですよ。
ああ、はいはいはい。
なんかさっきメンバー全員が女性の時に1オクターブ以上低いんですよね、
うん、
兄弟の場合はどっちなんですかね。兄弟にあんま気使わないじゃないですか。
まあ使わないですね。でもまあ3人以上の複数で話をしている時、3姉妹だから3人
なんで、だからこの時も1オクターブ低いんでしょうね。
低いんでしょうね。
だからそっちが1オクターブ低いというか、そっちがキーですけどね。
あーは
ー、カラオケでいうとこのそっちスタートですからね。
あーあーあーあ
ー、だからそのラルカンシェル入れてマッシーあーっつってこう、あ、今スノーホワイト歌ったんですけど、
はい、
その時キー1個下げちゃう状態じゃないですからね。
うんうんうん、うん、
それがあの標準キーですからね。
うんうん、
夏目さんの、
うん、
だから1オクターブ低いっていう考え方じゃない、そっちが、
うん、
夏目さんのキーですから。
あと箇条書きしている分に、
はい、
全部丸をつけてるところを見ると、
こう、はい、だ前にね点がついてるタイプのね、
うん、ちょっときっちりしいみたいなとこあります
ね。いや、それはちゃんとしてるだけだろう。
あ、
もうきっちりしいだと何なんだよ。声に関係あるの、なんか。
やっぱ声にも関係あるでしょうね。
関係ありますかね。
うん、ちゃんとこう補正しようとするんじゃないですか。
え、声をですか。
うん、
これどう、なんか今回どう映ってるんですかね、これ。ちょっとなんか正月明けでなんかまだ調子取り戻してないんじゃないですか、ひょっとして。
正月明けで多分調子取り戻してないでしょ、
ね。いや、だから取り戻してねえんだ。
うん。
なぞってるだけだしね、結構、さっきから。
あ、僕？
うん。
うん。
いやいや、別に落ち込まれても困るけど。
うん。
いや、だからなんかちょっとこう違う角度でえぐってやるぜ感ちょっと僕今日出てました。
なんかそんなに最高な人だったっけ。
いやいやいやいや、最高なの、そんな、
うん、
最高ではない、ちょっと人とした違う視点で見てやろうと言って最高ではないだろ
う。違う。
いや、ありがちな、ちょっとあの鼻につくやつぐらい程度でしょ。なんで最高なんだよ、お前。それぐらいで。ちょっと違う視点で言っただけで、なんで最高扱いなんだよ、お前。
そ
んなことはないだろ、お前。
そんなに憤慨しないでもいいじゃん。
いや、ほんと。なんで出す？ほんと。なんでそういうこと言うんだす？ということでね、どうなんでしょう。だから夏目さんはね、
うん、
ちょっとわかんないんでね、
うん、
ちょっとまたシンポジウムに来てほしいですね、ちょっとね。
そうですね。
ね、
話せばわかるんで。
話せばわかりますからね。
はい。
よかったら17のシンポジウムに来てほしいですけどね。
まあ僕らはね、1オクターブないし2オクターブ上げていきますけども、
うん、いきますけど、
夏目さんが来たらね、
はいはいはい、
でまあコウスケ君が助走してきたら、まあ1オクターブ上がるかどうかっていう検証も、ね、
上がる検証もして、上がるのかっていう検証とか、
うん、
ずっといろいろできますから、いろんなことができますから、
うんうん、
で僕が昔持ってたあの棒、ボスのあのローランドから出てるメーカーのボスのチューナー持ってきますから。
はいはいはい。
だからその鉛がどのタイミングぐらいで映るのかと同時に、
うん、
キーの判定もしながらね。
はいはいはい
はい、はいはいはい、
なるほどね。
っていうシンポジウムやるんでね。
うんうんうんうんうん。
だからなんだろう、どっちがいいんですかね、こう素直に、
うん、
素直にキーを男性の前で上げちゃうのと、
うん、
なんか男性の前でキーが上がる自分にちょっと悔しさを感じてる、
うんうんうん、
女性、
うん、
どっちがいいですか。
まあ、そのジレンマはあるでしょうけども、
うん、
まあ、結論からちゃんと言うと、
はい、うん、
やっぱり上げていった方がいいですよね。
ああ、上げていった方がいいはいいです、ね、
うん。この手の話はもうすべて一つの答えに通ずるんですけど。
はいはいはい。
まあ、子孫を残さなきゃいけない
んでね。いや、なんでなんだよ、なんでそんな話なんだよ。
男も女もね。
男も女もじゃないんだよ、お前。
うん。
全然残せてねえじゃねえか、ほんだよ、お前。
で、まあ、でも、うん、あれですね、戦略的に言うと。
まあ、そうなんでしょうね。
まあ、そうですね。多分これ男性なんかはもう、ちゃんとオクターブを調整して、低くいった方がいいんですけど。
どうなんでしょうね。けど結局高い方がいいんでしょうね。なんか、変な医学とかも含めて、なんかちょっと動物、うん、生物学とかの人も混ざってきたらすごいありがたいですけど、
はい、
なんかそういうあると思いますよ。そのおたけびとか、
うんうんうん、
あのもそうですし、
うん、
なんかその女性がその1オクターブ、そのオスの前で、
うん、
声が上がるっていうのも多分なんか生物学的なんかね、うん、まさに今上田君言った子孫を残す自然繁栄のなんか本能的な細胞レベルのなんか反応なんでしょうね、多分。
だと思いますけどね。
だからそこに違和感を感じるっていうところが、うん、やっぱ人間らしさを僕は感じる。
うん、なんか
その本能に抗う感じがちょっとやっぱり、
うん、
そういう方がなんかいいなっていうのはありますよね。なんか
そうですね。夏目さんには好感度が、そうですね。理性を感じますよね。
そうなんですよ。だからなんかその人間味を感じるっていう意味ですよね。だからもうすごい、もう小林真央とかもすごい野生だなって思います。
ああ、なるほどね。
野生の真央ですよ、ね。
はあ、はあはあ、
はい、
は
あ。野生じゃない真央みたい。
野生じゃない魔王みたいなんだ、夏目さん。
え？そうそうそう。そうそうそう。夏目さんは野生じゃない魔王。そうそう。あ、これ野生の魔王ですね。つって。それはもう、小林魔王なんだ。
確率的に言うと、子孫を残せる可能性っていうのは、どうなんですか、
うん、
徳松くんから言うと。
その
野生じゃない魔王っていうのは。
野生じゃない魔王ですか。
はい。
だからその、例えばムツゴロウさん的に言うと、
うん、
野生の魔王の方が可愛がりやすいでしょうね、
多
分。ああ。シュシュッ、可愛いですね、野生の魔王はってなるでしょうね、多分。
あ、はいはい。
ムツゴロウさん的視点からいくと。
うんうん。
ムツゴロウさんの前に野生じゃない魔王が出てきたら、
うん。
なんか、ムツゴロウさん鬼みたいな。
あのムツゴロウさんが。
あのムツゴロウさん、なんか本当に あの人こそ最高な人らしいんで。
あ、本当。
うん。子孫か。いや、そんな話まで言ったらちょっと失礼じゃない。
失礼、失礼か。
いや、失礼でしょ。どっちが子孫残せるかなんて別に僕らが決めることじゃないですから。
これを失礼と言ってしまうと、
はいはいはい、
夏目さんを人間としか、見てないってことですから。
どういうこと？人間としか見てないってどういうこと？
男、女、省いて見てるだけっていうね。
ああ、そういうことか。
うん。
女性として見てですか？
生物としてしか見てないっていう。
ああ、野生の魔王としてしか見てないってことですよね。
そうそう、野生か野生じゃないかっていう、
ね。か、で見てるってことですよね、うん。
このメールを送ってくれた人、野生なのか野生じゃないのかっていうところでしか見てない。
俺らは何しなんだよ。ひよこ分けてるみたいな、職人みたいになっちゃってね。あとあれ大体勘らしいしね。
あ、そうなんだ。
結構間違ってるらしい、
ね。あ、本当。僕はもうほぼ勘ですけど、ね。
ほぼ勘で喋ってるんであれですけど。いや、だから僕は、だからそのなんだろうな、これ変な意味にとらわれて僕は夏目さんが嫌な思いしたら嫌なんで。
うんうんうん。
まあ、誤解だけはしてほしくないですけど。
そうですね。うん、
いや、だから小林魔王で話すのが一番わかりやすいんですよ。
うんうん。
小林麻央でしたっけ、あの人、ほんと。今更思ったんですけど。
え？
小林麻耶ですよね、あの人。
麻耶でしたっけ？
はい、お姉さん。
麻央じゃなかったです？
麻央は、妹ですわ。あ、海老蔵と結婚した方ですわ。で、いきなり関西弁喋り出しましたけど。
本当だ、はい。すごいね。
はい。マヤですよ。
マヤだ。マヤ、マヤさん。
だからひょっとしたら聞いてる人なんか、あれなんかおかしいなって思ってたかもしれないですね。
うんうんうんうん。
まあけど妹も似たようなもんでしょうけどね。
まあ、まあ、ね。
まあね、うん。
よく似てますしね。
似てますしね、顔もね。
うん。
あと海老蔵との子供がお姉ちゃんの方にむちゃ似てるってしてます。
あ、本当ですか。
はい。一瞬疑ったんですけど、あ、なわけねえかって思ってね。あ、そこ、産む方だから、そんな、実はとかねえかと思ったんですけど。
あ、そうなんだ。
はい。だから、小林、 マヤがいいか悪いかっていう話ですよ、それは。
うん、うん。
で、小林マヤの方が、多分、なんか、モテるっていう言い方変ですけど、なんか、チャンスは多そうですよね。
うん、そうですね。
チャンスが多そうってことですね。モテる、モテないじゃなくて、
うん、うん。
機会が多そうです。
あ、そうですね。
はいはい。
そういう感じはしますね。
そういう感じはしますよね。
ああ、なるほどね。
けど、それがいいのか悪いのかっていう話ですよ、結局。
そう。まあ、好みもありますしね。
好みがありますから。
うん。はい、で、夏目さん、まあ、二択ですから。
二択ですからね。
うん。
いや、そうそうそうそう。
まあ、選んで。
うん、ね。だから、やっぱり僕らも、2オクターブ上げてるのは、別にそのモテたいっていう方向じゃないですからね。
そう
モテたいっていう方向だったら声僕ら下げた方がいいんですか、1オクターブ。
その方がいいですからね。
はいはいはい。はい、渡部篤郎とか竹野内豊みたいになった方がいいわけですから。
そうね、声だけで落とせたいですからね、本当は。
ね、はい、本当玉木宏みたいに低い声出した方がいいわけですから。
はいはいはい。
ね、
うん、
めちゃくちゃいい声なんですよ、今僕朝ドラ見てる。ね、
あ、本当。
はいはい。
うん。
これはだからやっぱり、あ、印象いいですよ。同性から見ても印象いいですよ、やっぱり、こういう
人。まあね。
はい。いいなって思うんで。
ああ、ああ、ああ。
けど、じゃあそれやっちゃったら、
うん、
やっぱり、嫌いな同性になっちゃうじゃないですか。
そうですね、同性からはね。
同性からは嫌われますよね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。だから同性に好かれたいって今思ったんですけど、すごい人間らしいですよね。
そうですね、殺されたくないってことですもんね。
どういうことですか？で、違います違います。なんか全然噛み合わないですけど、なんか。
え？
で、なんか例えばライオンが同性に好かれたいがとか思わないでしょ。
ライオンが、うん、こいつ女の前では1オクターブ吠えやがって
吠えやがって
ダッセって思ったら、
いやだから思わないでしょって話してんだけど、思ったら、うん、
こいつひっかいたろっかなってなりますよ。
いやだからひっかいたろっかなとか、うん、もろ名古屋弁で思わないんですよ。
ひっかいたろっかなってなります
よ。マーカンはひっかいたろっかな思わないんですよ。
なりますってそれは。
いや、ライオンはもうガンガンもう吠えるんですよ。そんなとこに引け目ないですよ。
いや、まあ、あの生物学的に弱いものは淘汰されていくんで。
ああなるほど。あ、やっぱ生物学的に見ても弱いものって悲願で生きてるんですかね。
やっぱり弱肉強食、食物連鎖っていうのはそういうもんですからね。
いや、なんだ、適当に難しい言葉っぽいこと言ったけど。
食物連鎖はそういうことです
か。あ、そうなんですか。
はい、
じゃあ、あんまモテないライオンのさ、ちょっとあいつ引っかいたろうかって思ってるんですね。
そうですね。
あ、そうなんですか。
うん、人間ぐらいですよ。殺さないのは。
あ、引っかくて殺すっていう意味なんだ。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
うん、
いや、だから、まあ、あれですよね。
うん。
まあ、モテた方がいいのかね。悪いのかみたいな話になってきますよね、また。
やっぱりそこ本能的部分ですから。
うん。
うん。それは抗えない部分ありますからね。
いや、本当。だって、そう考えたら一個前のお便りに戻って、コウスケ君とかも偉いですよね。
うんうんうん。
だってもうあのままもう、いやー、もう、博多弁でがっつり行けばさ、
うん、
もう、なんだろうな、あるライン超えたらもう、
うん、
親戚ももう、もうこのまま住んでしまえとよとかってなりますもん
ね。なりますよ。めちゃくちゃモテるんじゃないですか。
むちゃくちゃモテますよね、博多から。
はい。
けどそこで、あれなんかちょっと俺、ひょっとしてこびてんじゃないのかなって思う？
うん。
思える？
うん。
なんかそれってすごく人間的ですよね。
そうですね。だからこれ、やっぱり、難しいですけども、コウスケ君はコウスケ君でね、こう、何かをアピールして、
はいはいはい、
で、子孫を残そうとしているわけなんですね。
ですよね、はい。
なんかそこの、生物的な必死感。
いや、だからまあ、そう言うとなんか、またちょっと失礼だけど。
本能的なね。
本能的なね、うん。
もう本能で必死ですから、生物っていうのは。
本能、本、そうそうそう。そうそうそう。本能は必死ですからね。うんうん、そらそうだ。うん、
むちゃくちゃ頑張ってますからね。
むちゃくちゃ頑張ってますからね。うん、いや、そうですよ。本、僕の本能がむちゃくちゃ頑張ってなかったら、12歳で自殺してましたから
ね。そうなりますもんね。
そうなりますから。本能の必死さでここまで生きていますからね。う
ん、だから、頑張っている人をね、下げすむっていうのはいけない行為ですからね。
なるほど。
うん、はいはいはいはい。だから、本能も頑張ってるんだからっていうところですよね。
なるほど。
うん、
どう、じゃあ、結論的にじゃあ、どうなんですか、小林麻耶を攻めちゃダメなんですか。
小林麻耶を別に
せ、やばい。なんで両方呼んだんだよ。
小林麻耶は、まあ、攻めていいですよ。
なんか、答えがなんか、統合性が合ってんのか分かんないんだけど。
まあ僕、とりあえず統合失調症ですから、僕。多分。
とりあえず結論として、小林麻耶を攻めてもいいっていう結論になった、
ね。僕、統合できないですから。
で、統合できないですからじゃないんだけど。
ええ、
まあ、しょうがないよね。やっぱ小林麻耶は攻められるよね、あれ。
そうです。攻めつつですよ。攻めつつ、小林麻耶頑張ってんなって。
なっていう気持ちも同時に、
うん、
こう、明け与えてあげると、
うん、
より人間的だなってことですね。
そう、二つをちゃんと見つめてこそ出る答えっていうのはあると思うんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。
だからそういう意味で、夏目さんはひょっとしてその二つの視点を、
うん、
今週ちょっと、すげえなんかあれかもしれないですね。ダラダラしてるかもしれないですね。
ええ。
すいません。聞いてる人ね。聞いてる方というか、僕のコンビニのオーナーすいません。
まあこれ多分僕らの本能でしょうね。
いつも長いって言われてるんで。
う
ん、
あ、そうですか。うん、
なんだろう。二つの、その感情が、うまくまだ混ざってないのかもしれないですね。うん、夏目さんの中で。
ああ、はあ、はあ、はあ。
だから、自分の中で、その、本能で頑張ってる夏目さん、
うんうん、
本能の夏目、野生の夏目。
うん、
の部分もやっぱりちょっと認めてあげるべきなんじゃないですかね。
うん、そうですね。うん、
だからちょっとなんかその野生の夏目を認めれてない部分で、
うんう
ん、女性といるときに1オクターブ低いっていう表現になってしまったのかもしれない。
ああ、なるほど。
うん、
うんうんうんうん、認めれない夏目さんが。
野生の夏目を認めれない夏目さんが。
はいはいはいはい。
ね。かといってそれは小林麻耶になれっていうことではないですからね。
うんうんうん。
あの人はもう、すごいですから。野生動物映像でもう、例えるんだったらもうすごいですから。
すごいでしょうね、その映像は。
カピバラの内臓を食ってるシーンみたいなのを常にテレビ画面で見せてるような人ですから。
あーはーはー。
創生っつってるわけじゃないですから。
うんうん。
ガーってもう鹿ガーを追っかけてるわけですから、ブラウン管を通してね。ね。小林麻耶は。
で、ダルンダルンのその獲物をね。
はいはい、はい。
木の上に吊るしておくような。
いや、そういう習性あるんだ。
残酷なね。
そう、ライオンってそんな習性もあるんだ。
チーターかな。
チーターってそんなことするんだ。あ、そうなんだ。
うん。
いや、本当に。うん、もうそういうことを、あの人はブラウン管を通じてやってるんですけど。
野生っていうのはそういうことですから。
野生っていうのはそういうことですよ。だから別にその、夏目さんも、その、ね、
うん、
食べたダルンダルンの獲物を木に吊るせとは言わないですけれど、
うんうんうん、
やっぱりその鹿を見た時にジュルッとなっちゃう部分、
うん、
そこはいいんじゃないですかってことですね。別にジュルッとなることにその否定する心は持たなくていいんじゃないですかってことですね。
少なくとも
よだれは出ますってっていう。
よだれは出ますってってことですよね。
これは止められないですから。
だからその三姉妹の末っ子っていう意味で、ちょっと女子校的なノリがあったのかもしれないですね。
もう分泌液っていうのは勝手に出てきますんでね。そうそう。
いや別に夏目さんがなんか普段よだれ垂らしてるみたいなね、なんか。
どこまで行ってもなんか夏目さんをなんかこううまく表現しきれてない感じしますけど。そう
だね。デデデデデストラクションみたいな感じじゃない
ですか、ね。デデデデストロクションってなんだ。いや、クックックじゃなくて、知らない。
知らない。あ、そっか。
知らないんだよ。
あ、普段よだれ垂らしてるみたいって言ったから、デデデデデストラクションかなと思って。
いやだよ。
あ、ごめんな
さい。それ有名本当に。
あ、まあまあまあ、
まあまあ有名
かなと思って。
あ、そうなの、うん、いや、全然知らないよ。
受けるかな、
ボボボボボボボ、やっと覚えたんだから、俺は。
徳松くんに受けるかなと思って。
いや、まあ、いやなんか、五感は面白いけどね、なんか。
徳松くんに引っかかれないようにしようかなと思って。
いや、何年だよ。
うん。
何年だよ、って。関西弁、混ざったような感じでね。
うん。
最後に、また、平成何年だったか聞いちゃいましたけれど。
はいはい、
ということでね。
うん、
だから、夏目さん、どういう人なんでしょうね。シンポジウムに来てほしいですね。
まあ、どちらにせよ、そうですね。その、野生部分の夏目さん。本能の部分。
けど、人間病院でついに、うん、やっぱ会ってみないとわかんないですねって言い出したら終わりです、ね。
終わりですから。
終わりなんで、これは今のはジョークです。うん、はい。ちゃんと、ポッドキャスト内で、うん、ちゃんと成立させますから。うん、はいはい。ごめんなさい。
そう、今
の
は嘘です。そうそうそう。野生部分の夏目さんも、
うん、
ちゃんと、こう出していかないと、
そうそうそうそうそうそう。
うん。子孫残せないかもしれないですね。うん、
だから、残せてねえじゃねえか。なんなんだよ、ちょっと子孫残す派みたいな、なんか。
うん。
残せてねえじゃねえか、37で全然。
で、野生っていうのはそういうことですから。
どういうこと？全然野生闇溢れてねえじゃねえ
か。で、僕なんかはもう、なんだろう、理性取りすぎてみたいなとこありますよね。
理性取りすぎてみたいになっちゃったんだな。
野生を抑えつけすぎてみたいなとこありますね。ああ、
だから、そうですよね、
ええ。
逆、小林麻也みたいになったよね。
そう
小林山みたいな。小林山みたいになっちゃったんですよね。
勝っちゃうからね。
うん。今、麻也を逆に言ったんだけどね。
麻央が勝っちゃうから、僕。
麻央が勝っちゃう。だから麻央も似た感じだよね。
そっか。そうなんですよ。
どうか。
なんかあんまりね、喧嘩はよろしくないってことですよね。うん、
そんな話か？
うん。
そんな話か？
みんな二重人格とは言いませんけど。
ああ。
うん。二重精神みたいなとこありますんで、人間はね。
なるほど、ね。
精神二つありますから、人間って。
で、もう一つ確実に言えることはやっぱり、エビゾーは、マヤもマオも好きってことでいいですかね、やっぱり。
いや、それはちょっと言い過ぎじゃないですかね。何を言ってるんですか。
何が、なんで叱られたの、今。あ、マオが好きってことってことですね。
何が言いたかったんですか、
ね、いや、わかんないわかんない。なんか、ああいう感じが、エビゾーはああいう兄弟が好きなのかなって思ったっていうこと。
今、カモフラージュしたの、
何が
うまくいったの。
うまくいった。いや、なんかウケるかなと思って
。女全部欲しいみたいな。
何
表現しようとしたの、最初。
いや、僕が、
うん、
いやいや、そうじゃなくて、だから、だって、エビゾーもあんま同性が好かれるタイプじゃないじゃん。
うん。
エビゾーが好きっていう男いる？
あー、いないですね。
いない
でしょ。あんまいないと思いますよ。はい。
いないでしょ？
うん。
佐藤隆太の方が好きです。
そうですね。
でしょ？
はい。
いや、だから、小林麻也と麻央も、悪くはないけど、はい、やっぱり同性から嫌われますよ。
まあ、そうですね。
しょうがないですよ。
そうですね。
ねえ。
もう、なんならもう全部取ろうとしてるような感じにも見えなくもないですから、ね。そうそうそう。
感じにも見えなくもないですから。
うん、ちょっと節操ない感じはしないかもしれない、そうそうそう、するかもしれないですね。
で、回り回ってお姉ちゃんの方がなんか未だに結婚できないのが逆にちょっとずつ好感が上がってきてるみたいなとこあるかもしれないですけど、ね。
完全同情ですけどね。
同情ですけどね。
そう、
なんか
そこは、
あんなによだれだらだらなのにっていう、ね。
面白いですよね。そういう部分は多分みんなの野生の部分で同情してるんでしょうね。理性じゃなくて。
理性じゃなくてね。
ああ、面白いですよね、その辺って。
だからもう、小林麻也なんて、いつもぐわーっ で、追いかけ、あの、ね、うん、野生の生物の映像のライオンが、鹿を追いかけてる映像みたいに、いつもテレビでうわーってやってるのにね、
うん、
もう一回も捕まえたことないみたいな感じになっちゃってますもんね。
そう、餌取れなくてね。
餌取れなくて、あの、逃げ切るパターンあるじゃないですか。
はい。はい、ありましたね。
今回も鹿逃げ切ったみたいな感じになってて、なんか、野生の部分で同情し始めてるのかもしれない
ですね。しないですね。だからもうお腹ペッコーってしてるんじゃないですか。
ペッコーってなってるんですかね。
マオさん。うん。
だからまあ、どっちがいいかとか、
うん、
どっちが悪いとかではなくて、
うん、
やっぱり人間はその2つの精神性を持ってるっていうことでいいですかね。
そうですね。共存しないとやっぱり。
うん、共存しないとと、
うん、
いうことで、
うん、
やっぱり低い方が、あれじゃないですかね。不純じゃないですかね、女性は。
そう、そうかもしれないですね。
多分そうだと思いますよ。知らないですけど。うん、
でもやっぱり共存してかないと、僕らみたいになっちゃいますよ。
なあ、なるほどね。
うん。
そうですね。
こんな感じでね。
うん。
人生終わっていくんでしょう、
ね。いや、なんで。いや、別に寂しい決定はしてないけどね、別に。いや、まあけど、普通に考えたら寂しいですよね。それは。
そうですよね。
うん、そうそう。だから、うん、まあ、夏目さんなんかまだ28歳ですから、全然まだね。
うん、
まあ、いや別にそんないくつとか関係ないですけどね。
うんうん、うん、
はい。関係ないですけど、まあ、野生的に生きてみてもいいんじゃないですかということで、
ね。そうそう。僕なんかも最近爪研いでますからね。
ああ、そうなんです。あ、ようやく。
ようやく。
ようやく、
うん、
大丈夫ですか。
まあまあまあまあ。
うん、なんかその、あんまり野生を離れてたりすると、
うん、
またこれ最後に、ちょっとずつ調子取り戻していこうかなっていう意味で、寄生獣の話しますけど、
はい。
寄生獣のっていう漫画があるんですけど、
うん、
寄生獣っていう漫画の中で、
うん、
まあ、寄生獣っていうその人間より強い生物が出てくるっていう漫画なんですけど、
うん、
こう動物園からね、ライオンが逃げちゃったんですよ。
うん
うんうん、うわーっつって。
あったね。
うん、で、何これ、撮影とか言って、うん、ガブーとか言って噛まれちゃってる、ズコーニみたいなキャラとかもいたんですけど、
うん、
で、その時に、俺は強いと。
うん、
檻に入れられてたから気づかなかったけど、俺は強いっつって、
うん、
人間どもがみんな避けていく。感じで、
うん、
動物園からのこの何百メートル、彼は明らかに最強の生物だった。ナレーションみたいな吹き出しが入ってて、
うん、
だからその前にポンって寄生獣の生物が出てきた。
うんうんうん。
したらこいつ俺より強いってなったんですよ。
はいはいはい。
けどこの野生のライオンは野生から離れてる時間が長かったせいで自分の野生の勘を信じられなかったのであるっつって、でそいつに飛びかかって殺されちゃうんですけど、
はいはいはい、
気をつけた方がいいですよ。だからそれは、
うん、名シーンですね。そこ
名シーン、うん、名シーンですけど画力のせいでめちゃ下手です、ね、画力が低いせいでめちゃ迫力はないですけど、それはまあまあまあ、
うん、
あれはもう、ひそかにあれ、わざとなんじゃないかっていう噂すらあります。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ。
動きのなさはね。
ああ、はい、はい、はい。
だから、常連君も今ね、爪研いでるっつったんで、
うん、
ちゃんと野生の勘が鈍ってるかもしれないから、
うんうんうんうん、
あんまりこう、すごいところに飛びついてっちゃダメですよ。殺されちゃいますから。
ああ、
はいはい。
でもそういうことを言ってたら、ね。
またね、そうそうそうそう。まうん、ああ、飛び込めっていうのもね。
そうそうそう。
野生ですよね。
まあ基本的にみんなビビってるんですよ。だからこそ1オクターブ上がるんですから、
ね、う
ん、
ああ、なるほどね、
うん。
うん。だから、夏目さん、どんどん1オクターブ上げていきましょうよ。
うん。
っていう話でもないのかな。うん、
まあ、考えないでいいんじゃないですか、オクターブ。
いや、考えない、考えないでもいいんじゃないですかって言ったら終わっちゃうからね。
オクターブはね。
うん、オクターブはね。
うん、もうこれも自然なことなんで。
うん、
うん、
そうですね。 まあまあまあ、とりあえず今回のブログにね、あの、チューナーのリンクいくつか貼っときますんでね。はい。
はいはいはい。
気に入ったチューナーがあったらぜひ、アマゾンの方でね、
うん。
お買い求めいただきたいなということ。
あ、そうですね。コンパとかに持ってっても。
コンパとかに持ってて、ね、
コンパ前とかでもいいし、
うん。E とかに合わせてね。
コンパ。そうですね。
E から始めてね、なんか。お前今 G じゃねえかとか言ってね。なんか
レギュラーで合わせてね。
レギュラーで合わせて。
うんうんうん、
ちょっとお前今ちょっと気上がってるような、つってね。
ああ。
うん。
やっぱ最初、チューニングは大事ですからね。
そうですね。絶対嫌がられるでしょう、ね。うんうん、ということで、
うん、
いやまあなんか、ずっと喋ってりゃいつか面白くなるっていう幻想も崩れたところなんでね。
はいはいはい。
はいはい。やめましょうか。
うん。
なんか、ちょっと、コウスケくんと夏目さんに、ちょっと今回、もし失礼になったら、ちょっとなんか申し訳ないなと思いますけど。
うん、まあ、でまあ、ちょっと、精一杯やらせていただきました。
そうですね、はい。はい、精一杯。なんかこう、掘り下げてみました、ちょっと。
うん、
はい。ということで、まあ、自然にね、
うん、
生きていきたいなということで。
もう、あれだね、2オクターブ下がってるね。
本当ですね。
うん。
もうやめたんですね、アピールを。
あ、やめたんです
ね。夏目さんへのアピールやめたんでしょうね。
ああ、ああ、ああ。
諦めたんでしょうね。
あ、そうなんだ。はいはい、
うん、ということで、コウスケくんね、はい。うん、ぜひ、17日、ね、直接シンポジウムできるのを楽しみにしてますので。
はいはい。
ぜひ来ていただきたいな。あとね、達郎さんも来ていただきたいな。
はいはいはい。
ぜひお待ちしておりますということで、また次回、それではさようなら。
薬を買いなさい。おいちにの薬。